続いてはご質問にお答えしますのコーナーです。今月は2つのご質問にお答えします。1つ目です。酒米は普段食べている食用米とどんなところが違うのでしょうか、という東京都の小池さんのご質問にお答えします。
酒米は酒造公的米とも呼ばれ、日本酒造りに適した特別な特性を持っています。普通の食用米と比べると主に構造的、化学的な違いがあります。構造的な最も大きな違いは、酒米には中心部に大きな心拍と呼ばれる隙間が多いでんぷんの組織があることです。心拍が大きいと日本酒造りの要である麹菌の菌糸が中心部まで入り込みやすくなります。これにより効率よく米のでんぷんを糖分に変えることができます。日本酒造りではお酒に雑味や苦味を与える原因となる米に含まれるタンパク質や脂質をできるだけ多く削り取ります。たくさん削っても砕けないように、酒米は一般的に食用米よりも大粒です。これにより雑味の元を減らし、澱粉質を多く残すことができます。例えば純米大吟醸酒や大吟醸酒は米を磨き上げる割合を示す精米歩合が 50% 以下、つまり米粒の半分以上を削ります。この高精米によって雑味がなく華やかでエレガントな味わいの日本酒が生まれます。このような特徴を持つお米は長年にわたる品種改良の結果生み出されてきました。ちなみに近年ではあえて精米歩合を高くしてあまり削らずに米の持つ豊かな旨味や個性を引き出した低精米の日本酒も注目されています。酒米として特に有名な品種は一般的に生産量の多いものから順に山田錦、500万石、美山錦の3つで、これらは三大酒米と呼ばれています。山田錦は酒米の王様として全国で最も多く使われています。米質は大粒で心拍が大きく、高精米でも砕けにくいのが特徴です。酒造りのプロである作り手にとって扱いやすく安定して高品質の酒が作れるため、特に大吟醸酒や純米大吟醸酒に使われます。代表的な銘柄には山口県の獺祭純米大吟醸、愛知県の鴨志人九平次、佐賀県の鍋島などがあります。500万石は主に北陸地方、特に新潟県で生産され、山田錦に次ぐ生産量を誇ります。米質はやや硬く、もろみの中で米が溶けすぎることが少ないため、淡麗ですっきりとしたキレの良い酒質になりやすいのが特徴です。食事に合わせやすく、飲み飽きしない酒として人気があります。代表的な銘柄には新潟県の久保田や八海山、京都府の沢屋松本酒張などがあります。美山錦は主に長野県などの寒冷地で生産され、心拍が亀裂状になりにくい特性を持っています。この特性のおかげで寒冷地でも安定して酒造りがしやすく、すっきりとして癖のない酒質になりやすいのが特徴です。代表的な銘柄には 長野県の増宮、大信州などがあります。酒米が日本酒造りに適した特徴を持つのに対し、食用のお米には、私たちがご飯として食べる上で重要となる見た目、香り、食感、そして味の総合的なバランスが求められます。それには、品種、産地、気候、栽培方法、精米、保存方法、炊き方などが大きく関係してきます。
二つ目です。地元にはシャクシナというよく漬物にする野菜があります。皆さんへの紹介がてら、シャクシナについて教えてくださいという埼玉県の三浦さんからのご質問にお答えします。
シャクシナは埼玉県秩父地方で昔から作られている野菜です。名前は葉っぱの形がご飯を装うしゃもじに似ていることから付けられました。正式な名前は切迫大菜と言います。中国野菜のチンゲン菜やパクチョイの仲間で、見た目は大きなチンゲン菜といった感じです。茎は太くて純白色、葉は丸みがあって鮮やかな緑色をしています。種を8月の終わりから9月の初めにまき、収穫は10月の終わりから11月頃となります。寒さにとても強い野菜で、霜が降りると葉っぱがさらに肉厚になり、甘みが増します。一番よく知られている食べ方は漬物です。秩父では今でも家で漬物を作る習慣が色濃く残っています。味は長野県の野沢菜漬けに似ています。乳酸発酵させるため、程よい酸味があります。漬物を細かく刻んで、油揚げと一緒にごま油で炒めて食べるのが人気です。また、秩父は蕎麦が有名ですが、温かい蕎麦の上に乗せて、しゃくしな蕎麦にすることもあります。その他にも、まんじゅうやおやきの具、おにぎりの具、味噌汁や酢の物にも使われます。秩父地方の人々にとって、しゃくしなは昔から食生活を支えてきた大切な野菜と言えるでしょう。